ちょっとコミュ障な化学系コン先生、抹茶クールが、何やったっけ、元素や化学物質について、元素や化学物質、その他いろいろについて、いや、忘れちゃったよ。まあ、浅い知識をゆっくりと語っていくポッドキャストです。あれ？ポッドキャスト、それが、時ラジ。めちゃくちゃミスってる。はい、テイク3。ちょっとコミュ障。テイク4。ちょっとコミュ障な化学系高専生、抹茶クールが、元素や化学物質、その他いろいろについて、独り言のごとくつぶやいていくポッドキャスト。それが、トキラジ。実は、4テイク。1テイク目は、もしかしたら採用するかもしれへんけど、2テイク目を消してしまったので、まあ、よくわからんと思うけど、4テイク目です。4テイク目でやっとタイトルコールが言えました。よかった。1テイク目を家で撮って、盛大に失敗したので、そこからまあ習い事があったんで、行って帰ってくる途中の公園で今オープニングを撮ってますが、 まあ夜だから人全然通らないし、今虫の声とバイクの音とちょっと風の音ぐらいしか聞こえへんのじゃないかな、わからんけど、まあ、今日は木曜日。第1回を月曜日に撮って、火曜日にアップして、で、その次の次と今日で、もう第2話、2、2話、第2回撮っちゃってるから、割とハードスケジュールやな。でもまだ オープニングを撮ろうってだけで、本編の流れとか全然考えてないから、今から、これから考えなあかんからな。まあ最近っていうか、もうほんと昨日の今日じゃないけど、違うわ、月曜日に撮って火曜日に編集して水曜日に出したんか。そうやまあ、その編集して出して、で、今日までの間に何があったかっていうと、テスト返しが全部終わりまして、まあ まあ例の月曜日もよりもやばい点数の強化。まあ物理なんですけどね、物理で過去最大級に低い点数取っちゃって、まあかなりやばいので、もしかしたら本編に物理についてつぶやく回が出てくる可能性はあります。もうすでに科学の実験について語る回を作ろうと構成を考え始めているところなので、まあ科学の実験ちょっと難しいんですよ、今やってるやつ。 まあ今やってるのが何だっけ、定性分析、なんか金属のイオンがなんかいろいろ入ってるのを何が入ってるか当てれる、それが全部終わったら当てれるようになるっていう、なんかすごい面白そうな実験なんですけど、まあ操作がめちゃくちゃめんどくさいし、まあそれ覚えなあかんから、全部小テストがあるからな。まあ頑張らないといけないんですよね。まあ今日はいろいろ話したいんで、いろいろ話したいけど、まだ全然準備がしてないから、オープニングはここまでとして、じゃあ続きはまた今度撮ったやつを後ろに強引につなげます。はい、早速本編に行く前にお便りが来てるんです、来てるんですよ、お便り。いや、めちゃくちゃ嬉しい。お便りが来てます。読みます。お便りです。抹茶クールさん、トキラジの配信開始おめでとうございます。村と申します。ツイッターでの配信開始のツイートからたどり着き、第1回を視聴したのでメールしました。とてもわかりやすくいい内容で大変面白く聞かせていただきました。次回以降も楽しみです。私も高校生の頃に科学の勉強をしたのですが、大昔のことですっかり忘れているし、というか当時もあまりちゃんと覚えていなかったと思います。しかし少なからず科学には興味あるし、当時の周期表にはなかった元素もあると聞いています。ここらで学び直しするいいチャンスだと思って、次回も聞かせていただこうと思います。学業もあると思いますので、どうぞ無理のない範囲で更新続けてください。ではまた。村さん、ありがとうございます。はい。第1回配信して結構すぐに来たから、めっちゃくちゃびっくりして、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。そうですね、第1回って書いてるところ、私ハッシュタグアンダーバー001って書いてるんですけど、それあれ、第1回ってしちゃうと第10回以降になると、なんか私ウォークマンに入れて聞いてるんですけど、あれなんですよ、なんか順番がなんかぐちゃぐちゃになっちゃうから、統一持たせようと思って、まあ001ってやってるんですけど、まあハッシュタグの下のアンダーバーにも若干意味はあるけど言いません。そうやね。ツイッターに、公式ツイッターアカウントも一応作っとって、まあ、配信する前は自分のポッドキャスト用のアカウントに載っけとったけど、多分村さんも、あれなんですよね、私の本アカ、ツイッターの本アカで、村さんって多分あの人ですよね。動物系のポッドキャストしてる人。で、最近、そう、 ポッドキャスト新しく出会ったやつを、今までずっとため、テスト勉強とかいろいろあったから貯めとったんやけど、最近テスト終わったし、あとは行事しかないからって結構入れて聞き始めてるんですけど、その中でね、その中に多分私の予想が正しいと、ムラジオっていうポッドキャスト番組をしている方じゃないかなーって思います。違うムラさんやったらごめんなさい。多分私の心当たりのムラさんはそのムラさんしかいません。 そう、まだ数回しか聞けてないけど、そうそう、結構動物についての知識も自然と身につくし、あれ、ラジオトークで配信しとうやっちゃうから、一回の長さがちょうど良くて、聞きやすいっていうのが。だから、通学のお供に今しとる番組ですね。って感じで、ツイッターでも、ピヨってつぶやく可能性はあるので。いや、めちゃくちゃ話迷走してるわ。そう。これ、アプリの方で収録しとるんやけど、そう、お便りを読むときだけ別のやつで撮って、で、今はいつも撮ってる、アンカーっていうポッドキャストアプリを使って録音してるんで、同時に撮れないんよね。多分。あんまし機能いじってないかわかんないけど。でもでもってか、めちゃくちゃ話を強引に元に戻すけど。そう、自分でも勉強したいって思ってるから、そう、私、録音している音に関しての記憶力だけ謎にいいんですよね。ずっとポッドキャスト聞いとったからかなーって思うんですけど。そうやから、そう、覚えたいこと全部録音して聞き直したら、勉強いい感じになるんじゃないかなって思って、今録音してるわけなんですけど。だから、多分そのうち英語の、そう、英語の教科書を朗読し始めるよ。 いやー、さあね、本当、今録音してるやつがもう誰かの役に立ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいし、自分の成績が上がるんやったら倍で嬉しい。 そう。 じゃあそろそろ本編いきますか。てか、めちゃくちゃ。 本編いきますわよ。さあ、今回はリチウムを紹介するわけなんですが、リチウムなんですけど、リチウムを含む、今回から紹介していく元素は、元素何個やろ？リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、フランシウム。6元素が、アルカリ金属っていう分類に入っていて、今回から話していくわけなんですけど、何回分になるんかな？途中に何か挟むかもしれんから。いや、挟むわ。挟むから何回になるかわかんないけど、話していくから、それの特徴、共通する特徴について、さあ、
覚えていることを何個言えるかなっていうのをやってみます、今から。よし、行こうか。うん、とまずアルカリ金属っていうのは周期表の一番左端の列、一族の元素、水素を除く一族の金属元素で、まあ、うん、まあ有名な特徴としては一価の陽イオンになる。まあアルカリ金属の電子配置っていうのが、1個前の貴ガス、1個前にある18族の貴ガス元素の、うん、まあ、リチウムだったらヘリウムの、ナトリウムやったらネオンの、カリウムやったらアルゴンのって感じで、その貴ガス元素の1個より1個電子が多いんですけど、その、うん、1個電子が多いの。多いから、なんか、一個の電子がなんかぐるぐるって回ってる状態になっとんのよね。やから、うん、だから、電子一個を、まあ、すぐに取れるねん。逆に、貴ガスの一個前、ハロゲン、17族のやつは、電子が一番外側に7個あるから、それを取るのに、まあ、7個取らなあかんから、まあ結構でかいエネルギーがいるねんけど、まあアルカリ金属はそれがいらないから、まあすぐ反応する元素として有名やね。うん、あとは全部柔らかい金属である。フランシウムはなんか最近のやっちゃうから分からんけど、リチウムもナトリウムもカリウムもルビジウムもセシウムも、ナイフで切れるぐらいの柔らかさね。結構グニャってしてる。で、うん、グニャってしてんねんけど、なんか普通に融点も低いらしくて、まあ、特にルビジウムは確か融点が29度ぐらいやったっけな、うん、29か28度ぐらいで、まあ夏になると溶けるから、まあそのルビジウム単体を持ってたら面白いのが見れるんよね。私めちゃくちゃ欲しいんやけど、お金ないし通販できないから、あと買ったら親に怒られる怒られるから買えないんだけど、もし機会があるんやったら、まあ実物見たいし買いたいなーって思ってるんよね。あとはあれ、炎色反応ってのがあって、炎色反応、まあ花火とかによく使われるんやけど、その金属にが燃えるときに特有の色を出すっていう性質を持つのもアルカリ金属の特徴っていうか、アルカリ金属以外にもアルカリ土類金属とか、なんかあとは銅とか、まあそこら辺のバリウムかなぐらいも炎色反応がある。あ、銅、ん、銅って言った、うん、のがあって、リチウムが赤色、ナトリウムが黄色、カリウムが紫色、ルビジウムが深赤色やったっけな、うん、深い赤色、深赤色で、セシウムが青紫やったはず、多分青かな、青紫か青やった、セシウムが。まあフランシウムはな、放射性があるから陽も燃やさんね、だから炎色反応の色は分かりません、私は。うん、 まあさっきも言った通りアルカリ金属はめちゃくちゃ他の物質と反応するから反応するんやけど、まあその金属に水をかけたら火がつきます。ブワーって。だからなんかマジックとかの種でナトリウムをあらかじめ仕込んどいて、それに水かけたらブワーって燃えるっていうね、マジックがあるんよ実際に。まあ水と反応してできる炎やからその色は普通の炎やと思うな。うん、多分。まあで、周期表の下に行けば行くほど、あれや、反応しやすくなってて、一番最強なのはセシウム。まあ、ナトリウムから、うん、そう、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムがやばい。やばいやつ。そう、リチウムはそんなにやばくないけど他の4つはやばい。フランシウムはよくわからん。まあさっき言ったナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムは空気に触れたら燃えるから石油中に保管しないといけないんです。うん、石油中に保管じゃなくても多分気ガス元素とか不活性ガスで、あれ元素のなんかそういうのに保存したら反応しないはず。そんなもんかな、多分そんなもんやったような気する。うん、まあまた気づいた時に言おうか。よいしょ。じゃあこれからリチウムについて話していきましょうか。よいしょ。じゃあ本編に入りますか。あ、でその前にあれ、さっきルビジウムの融点が28か9かなって言ってたんですけど、実際は39度でした。いや、間違ってた、間違っとったわ。うん、正確には39度。あ、多分ね、ガリウムが27度やからそれと間違えたんかな多分。まあってことで、まあ今回語るのはリチウム、元素番号3番のリチウムについて語ります。ね、まあ周期表の一番左端の列の水素の1個下に、うん、一族二周期に位置する元素です。ね、基本的なデータのコーナーになっちゃってるけど、リチウム、元素番号は3番で、英語名がリティアム。和英辞典で訳して、うん、聞き取ったやつがだいたいリティアムって感じで言ってたから、うん、そんな感じやと。まあスペルは LITHIUM って感じで、I に一つ目の I にアクセントを置いてって、めちゃくちゃ英語の授業をしてるような気分になってるんですけど。で、これの語源がリトスっていうギリシャ語で石を意味する、うん、ギリシャ語なんよね。まあ石、うん、鉱物界に広く存在しているから、うん、鉱物っていうのが、うん、石な。めちゃくちゃ簡単に言うと石。そう、1に結構入ってるであろうやつ。まあ一番入ってるのケイ素とかちゃうんかな。知らんけど、まあそんな感じで、と原子量は 6.941、まあ、結構軽いんですよ。いや、でこれはリチウムの、
リチウム6、リチウムの前になんか右斜め上に6って書いてるやつに、6って書いてるやつ、うん、重さが何やったっけ、6やわ、重さが6のリチウムが 7.59% と、リチウム7、うん、まあ違う、ん？左上に7って書いてるやつ、重さが7のやつが 92.41% あって、それをなんかいろいろやったら 6.941 なんかな、本当にこれ2かもしれん、うん、まあでもだいたい3桁を科学で使うの3桁ぐらいやから 6.94 までで、まあ大丈夫まあそうそう、結構軽くて、水に比重が水より軽いから水にも浮くし、で私あの水に浮く唯一の金属って言おうとしたんですけど、実はナトリウムも水に浮くらしくて、あれってなったので、別の情報いきますと、石油にも浮いちゃうので、石油より軽いな、水の上に油が、水と油を注ぐとなんか油が上になるっていう、なんかドレッシング的なやつ、まあそれよりも軽いから水油リチウムっていう面白いなんか乗っかり方になるよね。まあそうだから、アルカリ金属って大体石油の中に保存されるんですけど、そう、浮いちゃうから石油に保存できなくて、だからリチウムはワセリンを塗って、なんか、うん、だから赤ちゃんの時になんかよく見た青いキャップのなんか塗り薬みたいなやつまあそれのちゃんとしたやつを塗って保存してるらしいですまあ他には沸点が1347度、融点が 180.54 度、まあアルカリ金属にしては、ん ?1347 って言ったっけ、うん、アルカリ金属にしてはどっちも高い方です。あとはこれ金属はちゃんと固体やから、そう違う、そう固体やから、そう硬さについても触れとこうと思って、硬度が 0.6、 硬度ってのは硬いニット温度の度になって、で硬さを表してるやつなんですけど、あ例のあのダイヤモンドを10って表す、10硬度10、ダイヤモンドが硬度10なんですよ、まあ、それに対してのリチウムが 0.6 ってめちゃくちゃ柔らかいのがね、まあ、実はダイヤモンドが一番硬いって思ってたら、まだ硬いやつが2個ぐらいあるんですよ。なんか炭素の同素体が、まあ普通に高校で習うのは炭素、黒鉛、グラファイト、ダイヤモンド、フラーレン、カーボンナノチューブ。フラーレンっていうのはなんかサッカーボールみたいなやつで、カーボンナノチューブはなんか六角形のやつがなんかめちゃくちゃなんかチューブみたいな感じでつながってるやつなんやけど、そうそれで、まあそれ以外にまだ炭素の同素体っていうのがあるらしくて、今回はリチウムの話するから炭素の話はいいやって感じで調べなかったんですけど、まああるんですよ。ちなみに、私の好きなジルコニウムは5。ちょうど真ん中の5らしいです。なんか、金属の中で割と硬いタングステンは8ぐらいやったっけな、多分。そんぐらいやったはず。うん、そんな感じ。まあ、金属元素とか、そう、固体元素の場合は硬度も言ってこうと思いますんで。はい、まあ、もう前回ずっとなんか歴史的な話って言うとって言ってたんですけど、まあ歴史
まあ、リチウムが発見されるな経緯みたいな経緯じゃないな、発見された年が1817年、スウェーデンの科学者アルフェドンっていう人がペタル石っていう、英語名がペタライトで、組成式、まあ化学式みたいなやつ、なんかいる組成式が LiAlCl4O10 って感じ、リチウムアルミニウムケイ素が4個、酸素が10個みたいな、それにちょっとナトリウムが混じったなって感じのっていうペタル石から発見されました。まあ日本では福岡市、福岡県の福岡市でしか取れないらしくて、へーって思ったんですけど、まあ見た目は長石っていう、なんか何やったっけな、なんか火山に、中学校の火山のやつでなんか習ったような気がするけど、何やったっけ、まあそんなやつに似てるんですよ。まあ気になったらもう、Google 検索しよう。まあそう、私本を5冊ぐらい読んで、それでそれプラス実証のなんか、それでいろいろ情報を得てるんですけど、まあそれに書いてあったのが、まあ鉱物界に広く存在するであろうっていうことで、リチウムって名付けられたわけなんですけど、じゃあ別のやつに鉱物界から初めて発見された元素はって、ごめんなさい、最初見た時はってなったんですよ私。いや実はまあ私のまあなんか至る所で出てくる推しのジルコニウムっていうのは1700年代、1700何年やったっけな、60何歩年ぐらいわからんに、まあこれまた鉱物のジルコンっていうのから発見されたことになってるんですよね。まあ実際に発見されたのはジルコニウムの化合物なんやけど、酸化物なんやけど、まあ発見されたってことになってるんですよ。いや発見されてるやんっていうね、ジルコニウム矛盾まあもしかしたらそのアルフェドンさんがまあ鉱物について研究してる人やったんかなっては、まあ今となっては思うんですけど、まあ当時はなんかはーってなってましたまあリチウムが自然、まあ確かに鉱物に結構含まれてて、有名どころで言うとまあ火成岩とか鉱泉とかの成分になってます。まあ、火成岩っていうのはあれですよ、火山の活動によってできるやつ、なん新成岩と火山岩に分かれるやつやん。新成岩はマグマが地下でゆっくり固まってできる石で、となんか結晶の形がなんかだいたい均一で、それを闘竜状、何やったっけ闘竜状なんちゃらっていうよね。そんで火山岩はなんか火山のまあ表面あたりで急に固まってできるから、なんかムラがあってなおじさんみたいな感じになるんですよ何だっけ、反照と石器かな。いや本当地学、そう私今年地学と生物やらんくていいから、いや油断して全部忘れてるんですよいや本当、復習し直さないといけないですね。そう受験前になんかノート1ページにまとめたんで、いやめちゃくちゃまとめたのは記憶あるんですけど、そんな内容が全部飛んでますわうん、他にもベニウンモ、でウンモっていうのはなんか六角形のやつで、なんか炙ったらなんかニューンって伸びるんですよね、面白い、そんな感じで面白いフ 石です。まあそれの紅って言ってるものだから多分あの赤っぽい色なんやろうね多分。あとはリチア奇跡、リチア奇跡って結構有名よねうん、でも奇跡っていうのはなんかあれですよね、黄色系のなんかあのなんかちょっと半透と透明なやつやったような気する。うん、そんな感じや。まあこの辺にしといて、その話はまあまあリチウムで、リチウムといえばやっぱしあれですよ、あれですよ、あの去年のノーベル化学賞のリチウムイオン電池、まあねヨッシーのアキラさんかなが開発したやつ、まあ、開発してから結構時間経って、そんでまあ私たちもまあ身近でもう今まさに録音しているスマホの電池もリチウムイオン電池やし、まあ、曲がうん電池やしってなあ結構まあないと生きていけないレベルのやつやね。もう生きていけないってあれやな、もう中毒やんそれはそれでやばいけど、まあそんな感じでリチウムイオン電池っていうのを使われてるんですけど、まあ昔のリチウム電池っていうのはなんかリチウムの使ってる電池っていうのは金属リチウムを使ってたもので、まあ燃えるんですよねやっぱり燃えちゃうから危険やなってのはなんで、あーんあーやっぱ失敗したなってなってるんですけど、吉野さんはなんかあれですよ、何だっけ、プラスかマイナスか分からんけどどっちかに炭素部を、あれ違うそっちやったっけな、そっちじゃないね、どっちもなんかリチウムの化合物だったような気するけど、よし今から調べます。さてとリチウムイオンについてまあ調べていきますよ。これ大丈夫なんかな、このまま Google を開いていきますけど、スッとなっと、おレコーディング中ってちゃんとなってる、すごい。リチウムイオン電池シークあーサクってなっちゃった、いやシークミット、これ最初からこんなこれしとけばよかったよっと、わかりやすい、画像検索した方がいいか、画像でわかりやすく、なあ、すっと、あったこれやん、めちゃくちゃわかりやすい。まあ正極プラス極にコバルト酸リチウム、負極マイナス極に炭素素材を使ってて、この炭素素材とコバルト酸リチウムの間を、まあ、電池やから液、まあ、中学の時のなんか理科の化学のさ電気流すやつみたいな感じで、水じゃない、なんかまあ電解質電気を流したらなんか電流通るやつ、うん、まあ実際何なのかは今分からんけど、それの その間を中のね炭素素材からコバルト酸リチウムに向かってリチウムイオンが移動するんですよ、リチウムイオンなんですよ、イオンが動くんですよ。普通のやつはなんか電子が移動するからなんか電気つはつくんやけど、
あえてリチウムイオンを動かすっていうなんかすごいな。あ、てかこの、あ、この電池うち持ってるわ。へえ。そう、なあ、リチウムイオンが電池を電気を流すときに炭素棒からリチウム、コバルト酸リチウムの棒のところに流れてって、逆に充電するときはリチウム、コバルト酸リチウムのところから炭素棒のところに移動するから、だからなんか充電もできるし放電もできるしって。へえ、すごいなー。へえ。あ、でもなんかあれなんですよ、あのリチウムが移動するんですけど、まあ電子もちゃんと動くから、まあちゃんと電子が流れてくれるんよね。へえ、やばい、今調べたばっかしやから説明がなんかおかしい感じになっちゃってるけど、ひえい、そうだから、まあこれが発明されたのが結構画期的ねねーって。なんかさ、昔だな、ちょっとなんかノーベル賞のさ、なんかあれやって結構すぐぐらいに、なんか NHK のさ、チコちゃんに叱られる的なやつで、なんか電池が作られた経緯をなんかドラマ仕立てで説明してたのがすごいなってあれが結構分かりやすくてまあ電池の話はそこで置いとこうか。まあ前回も言ったんですけど、まあリチウムって結構マイナーな元素じゃないですか。なんか周期表の上の方にもあるにもかかわらず、あんまリチウムって何って言ってる人が多くてさまあ確かにリチウムとベリリウム、その隣のベリリウム放素っていうの結構あれでマイナーで、あんま知ってる人があんまいないんですよね。まあそれにもなんか結構理由があって、まあ核融合して、あで陽子から電子、あ違う、元素が作られる過程で、リチウムとかベリリウムとか放素とかがなんか作りにくいで、でもその代わり、まあみんながよく知ってる炭素とか窒素とか酸素ができやすいんよね。まあだから、まあ炭素、窒素、酸素は結構有名やけど、リチウム、ベリリウム、放素ってまあ無名まあそうよ、そう、リチウムは、まあ、まあ前回も言った通り宇宙で3番目にできたんよ、できたはずなんやけど、今ナトリウムの1800分の1しかないし、ケイ素、まあ砂といえばケイ素のケイ素の1万7000分の1しかないんですよね。結構少ない、まあレアな元素だったりするんですよね。まあ地殻中にもあんまなくて、何パーやったっけ忘れたけど、だから結構貴重な資源らしいんですけど、でもあれなんですよ、海水中に結構あるらしくて、まあでも海水中に割と含まれてて、まあそこから取れればいいんですけど、そこからリチウムを取り出すのがなんか難しいんかならしくて、だからあれなんです、だからそれは研究中らしいです。まあアルカリ金属じゃないですか、リチウムって。まあ一応 なんかちょっとハブられ気味ですけど、そうハブられ気味のリチウムで、なアルカリ金属っぽいアルカリ金属たち 4人と、で、まあ、新入りのフランシウムってあるじゃないですか。風が、いや、まあそれその、まあ、有名どころの、まあ、ナトリウムカリウムとか、あとはルビジウムセシウムとかの違いな、まあ、読んだ本の中で、ね、めちゃくちゃいい表現あったんですけど、アルカリ四天王ってめちゃくちゃかっこいい名称が、まあ、あったんで、それを使わせてもらいますが、そのアルカリ四天王との違いは、あの空気中で反応するのがリチウムは窒素なんですよ。他のやつが何と反応するんやろ、わからん。酸素か水素かどっちかやったっけ。酸素かな、空気やから多分酸素やわ。酸素と反応して酸化物になるんやけど、リチウムの場合は空気中で窒素と反応して、窒化リチウム、いや言いにくいな、窒って多いな、窒化リチウム、Li3N、リチウム3個と窒素1個のやつになるんですよ。やめちゃう。うん、これ何も分からずにあれですよ、私あれ、まあ、いつの間にかあの理科の中学の理科のノートに書いとって、ちょっとびっくりしてびっくりしました。まあ、ここだけあれなんですよ、中学の理科の教科書だね、ノート情報なんですよね。うん、燃えて窒素と反応する。なるほど、他のやつが酸素に行く中で一人だけ窒素に行くっていう。でまあ、アルカリ金属やから、まあ、炎色反応ってあるわけですよ。まあ、それが、まあ、さっきも言った通り紅色、まあ、それが、あのそれあのリチウムを単体を燃やすんじゃなくてリチウム塩っていうのを燃やすらしいんですよ。リチウム塩ってどんなやったっけな、わかんない。塩っていうもんやから、なんかと、まあ塩っていうのがあれなんですよ、酸性とアルカリ性のやつを混ぜた時に、なんかあの水素イオンと水酸化物イオンがひっついて中性になるわけなんですけど、その他の余った物質がなんかひっついたら、なんかこういうのできるよっていうやつ、そいつ、それができるんですけど、それを燃やすと紅色になります。まあ、それが花火とかに使われてたり使われてなかったりとかで、まああとは、まあ前回あれ水素の話、前回の水素の話とちょっとつながってくるんですけど、水素間違えた、あれなんですよ。まあ、リチウムっていうか金属が、なんか水素を結構吸収するっていう、まあ、性質、まあ、あれで、あれじゃない。違う。そうじゃない。うん、そうです、そうです。それで、リチウムと水素がひっついた、LiH、読み方がわからん。さ、向かわおうだから、なんやろ。LiH ってやつに水かけたら、LiOH。あ、これはわかるよ。水酸化リチウム。水酸化リチウムや。水酸化リチウムと、水素が出てくるんですよ。だから水素とひっついたリチウムに水かけたら、まあ 水素が出てくるから、第二次世界大戦あたりの軍事用の気球で水素を供給するのに使われてました。あとは、まあさっき出てきた、水酸化リチウム LiOH は二酸化炭素をよく吸収するので、なんか宇宙船とか潜水艦とか、まあ密閉された空間のでな、まあ息するからな、二酸化炭素がめっちゃ増えるじゃないですか。それを吸収するのに使われてます。まあリチウムって以上にも使われとって、炭酸リチウム Li2CO3、 そう、ずっとなんかあの3とか2とか言っちゃってたけど、正式には2って3って言わなあかんねん。そう、2とか3とか言わなあかんねんけど、今さっきまでずっと2とか3とか言っちゃってたなうん、そう、炭酸リチウムっていうのが気分が高まるのを抑える働きがあるんですよ。それのなんか原理なんですけど、神経細胞っていうのがあるんですけど、その中でイノシール三リン酸が作られるのを妨げる。三リン酸って結構あれなんですよ、なんか生物学系のやつによく出てきますね。そう、前体育のレポートするときにあのエネルギーについてさ調べて、あのみんながあの運動するときに作られる ATP と ADP ってやつについて調べたんですけど、まあそれにも出てくるのが リン酸ってやつ。まあ結構体を動かす、私たちが生きるのに結構必要になってくるやつなんですけど、まあ、イノシール酸リン酸ってやつを作るのを抑えるんですよ。でそのことで、カルシウムイオン Ca2+ の有利ってなんだろうな、有利他と化合しないこと。へえ、なんか他と化合せんって不要不要っていうのを抑えるってことは、強制的にないかと化合させるってことなんかな、わからん。有利を抑えることで神経細胞が興奮するのを鎮める。だからそれによってで僧病っていうの、僧っていうのが足辺にしなって書いて聞いてくやつ、僧病、気分が異常に高揚して夜も眠れずに尻滅裂な言動を発したり、危険を顧みなくなるような状態になるというやつ。これはビッキさん仕様です。ビッキさんウィキペディアね。そう、実験レポートでウィキペディア使ったらあかんけど、これあんまルールとか設けてないからウィキは使っていいんだよ。まあそれを治療するのに使われてます。まあでもそれを、そう、リチウムってのは少量やったら、まあ、結構薬になるんやけど、取りすぎると、まあ、死んでしまうんですよ。まあ、要するに毒。まあ、薬と毒っていうのは結構紙一重なところもあるから、薬も過ぎれば毒となるっていうのことわざがあるじゃないですか。そんな感じで、
まあ、症状としては腎臓に障害が出たりとか、昏睡、うん、ね、寝る、寝続けるやつ、それを経て最終的に死に至るっていうやつ。まあ、それが、まあ、アルカリ金属やから、なナトリウムとかカリウムのイオンとちょっと似てるから、それと置き換わることで、なんかあれなんかおかしいぞってことになって、そのままおかしいなってなりながら、まあ亡くなっていくやつです。だからあの本当にそう、その治療するときは、うん、血の中に、まあ、そのリチウムの濃度を気にしながらあれなしを、まあ、投与していかないといけないです。まあ、あのあれなしを置き換わる系の毒とか、いやそれとか、あとはまあ薬と毒の、あのボーダーラインが結構すぐ来るから危ないってやつか、まだまだまだあるんで、まあ全部の元素が、まあ、全部安全ってわけじゃないから、まあ、そこもね、そう、うん、結構毒になるやつでもあれなんですよ、薬として使われてるやつがとかがあるんで、一概に、まあ、その元素名が出たとしても多分それはちゃんと大丈夫、大丈夫なやつやと思う。大丈夫じゃなかったらその人あのやぶ医者、やぶ医者やと思うから、大体の場合は大丈夫やから、まあその元素名に恐れずにやな。いや最後本当にグダグダになっちゃったけど、リチウムについてはここまでとしましょうか。うん、はい、エンディングってわけですがいやもう夕日が沈んでる、うん、そうそうそうそう、さっきあれなんですよ、あのさっきノーベル化学賞についてちょっと話したじゃないですか、吉野さん。いや今年のもうノーベル賞が発表されるんですよ。そう、日程としては医学生理学賞が今日、今日ってか、そう、あの今今日10月5日の月曜日なんですけど、収録、最終的に本編を収録してしたのが、まあそう先週の木曜日からちょこちょこ撮ってて、最後までやっと撮れるわって、もしかしたらもうそこまでのやつを全部ボツって撮り直すかもしれないけどまあそうなんですよ、医学生理学賞が今日、今日じゃない、もう5日の、6時30分から、てか私あのこれを水曜日に、毎週水曜日にできたら投稿したいなって、投稿、うん、載せれたらいいな、うん、載せれたら投げれたらいいなと思ってるから、それで、うん、その分ちょっとタイムラグがありますが、5日の6時半、いやもうちょっとやん、めちゃくちゃワクワクしますよ。で物理学賞が6日、明日、うん明日じゃない、うん、そう配信されたらその前の日の、6時45分、化学賞が7日水曜日、もう配信する日の、6時45分、文学賞が8日、まあ、配信して1日後、今日の4、6、7、8、3日後の、8時、午後8時。で、平和賞が9日金曜日の、6時、18時らしいです。いいねしとこう。そう、ツイッターで。ツイッターの通知で流れてきたので、そうここで言った、うん、宣伝や宣伝や、ノーベル賞の発表みんな見るんだぞ、私見ないけど、ちょうど帰 そうや、帰ってくるまでに、そう、見れるんですよ。見れるっていうか、スマホの通知ピローってや、なるから、なるように多分するから。そうそうそうそう。だから見れるよね。やったね。そう、帰ってくるまでに結果がわかるの嬉しいわ。そう、そこら辺をワクワクしながら。ですね。そう、水曜日にこれアップするんですよ。この第2回を水曜日にアップするは決定なんですけど、そう、来週からが結構私高専の、そう、高専祭っていうのが、まあ、高専の、まあ、一番カオスと言われる高専祭まあ、今年はオンラインでやるから、まあ、教室になんかスクリーンかな、画面か貼って、まあ、そこの上でなんかいろいろやるから、まあ、そこまでな盛り上がることはないらしいけど、まあ、出し物する人が、まあ、癖の強い人がいっぱいいるらしくて、多分。まあ、毎年、去年行った時もなんかコスプレしてる人とか結構いて、ていうか高専祭でなんかコスプレっていうのも当たり前の、てかなんか女装する文化がなんかできてるらしくて、なんかそこちょっとなんか若干ワクワクしてたんですよねワクワクしてる自分がいたんですよね。まあでも今年はそんな、うん、まあでも私スタッフとして動くから結構予定がカツカツで、でそれなのに私アクリルキーホルダーを作ってそう、家じゃない、これ郵便局に届くのがちょうど来週ぐらいで、しかもあれなんですよ、郵便局開くのが5時までっていう、もう早く帰らないとやばいのに、高専祭の準備をしないといけないから、まあ、どこか6限の時に一回サボらないといけないんだよね、学生会を。さあ、どうしましょうか。うん、もうちょっとずらしとけばいい感じに取りに行けたんやろなって思うけど、まあ、しょうがないわ。ってことで、まあでも、あれ、収録日を土曜日にずらせばいいだけやから、多分土曜日まで学生会の仕事が被ることはないはず。あっても多分休め。めんどくさいから、もんでくさいし。まあ土曜日も別でいろいろやってるし、勉強したいしな。まあだから土曜日に室内で多分撮ると思うんですけど、多分室内ってなると、まあ人が、まあいるわけですよ、親が。まあそれの影響もあってちょっと声がちっちゃくなっちゃってっていうか、そう、途中なんかものすごく音質が悪いなんか数分があるんですけど、そこがちょうど家で撮ったところで、そう、うん、ていうかなんか撮った時間もかなり前後してるからね、今回はまあてか、うん、そう、長々と喋っちゃったけど、そう、来週は室内で撮れます、室内で撮るんで音質は上がりますが、ただ音がちっちゃくなってしまってたので、それを引き上げるのにノイズがかかったりするかもしれないんで、今回みたいにそこはなあ、頑張って改善したいけど、それか高性能マイク欲しいな。そうやね、そう、誕生日がまだまだ先やから寝られないしな。そう、誰か、うんそうやね、そう、だから誰かにタンプレ何がいいって聞かれたら高性能マイクって頼みます。そしたらまあ屋外収録でも屋内収録でもいい感じに声が取れるんじゃないかな。まあそんなわけで、そうそうそう、うん、そうアクリルキーホルダー、そう、アクリルキーホルダーも、そう、元素、私の元素擬人化、元素のキャラクター化したやつで、そう、元素、私のなんかクラスメートに元素記号を並べてパッションって
リンの P、 ヒ素の AS、 硫黄の S、 ケイ素の SI、 酸素の O、 窒素の N って書いて、でパッションってやってる T シャツを着てる人がおって、それでさ、なんか別の単語作れへんかなって、でみんなでクラスのなんか、何人かで集まって勉強会してた時に、それ振ってなんかみんなで考えてたんですけど、その時になんか誰かが思いついたのが、ヨウ素の I、 窒素の N、 カリウムの K、 イットリウムの Y、 ヒ素の AS って書いてインキャッツっていう、そう A で終わる YA もないしA っていう記号もないから、まあ複数形になっちゃったけど、インキャズっていう、インキャちょっと面白い組み合わせができちゃったので、まあそれをモチーフに、まあデジタルでイラスト描いて、そのままの流れでペって、あのピクシブのあのグッズ作るやつでアクリルキーホルダー作っちゃって、注文して入金して今作ってる最中やな。そろそろ配送開始になるかな。うん、それでちょっとワクワクしてます。そう、来たらリュックにつける予定やし、いいんけど。
しまじろうさんで鉄次郎やで、あのさ、鉄次
しまじろう。はあ、じゃあ終わりますか。メールアドレスは、toxiradi118@gmail.com、 toxiradi118、 特進の toxi、ラジオの RADI 118元素の118 @gmail.com、 はい、までお便り待ってます。気長に待ちますツイッターのハッシュタグはハッシュタグトキアンダーバーラジです。まあそこに、まあなんか主に、そう、ほとんど公式アカウントを使わずに自分のポッドキャストアカウント、ポッドキャストと交戦、まあほぼほぼリア化してるアカウントからと、あとはまあイラストとか擬人化とかのイラストを載っけてるアカウントからの、まあ、あの、あれです。あれなんでしょう。あの、このポッドキャストの各回に、あの、紹介する元素の、あの、元素を、あの、擬人化したキャラクターがちゃんとあるので、それを、書いたやつをジャケ写かな、ジャケット写真に使ってるんですよ。もしかしたら、あの、なんか、使ってるアプリによって表示されたりとかされてなかったりとかしてるんじゃないかな。私 iTunes でダウンロードした時はついてなかったから、どうなんやろ。まあこんな感じで、そういう系のイラストだったりとか、まあだったりとかが見れるのでそうやね、そんぐらいやな。日がちょっと沈んできて寒いというか、さっきからなんか鼻すってる音がところどころ聞こえてきたから、ちょっと移動しながら話さない移動しつつ終わりますよ。じゃあ、はい、それではまた次回終わり。 はい、第2回の反省会とか言っときながら、これもう3分間ちょうどで、ちょうどのフリートークコーナーと、もう第2回にしてなりかけてます。そうです、もう3分ちょうど喋りきるという、なんか話す、なんかスピーチとかするとき用に、ね、スピーチとかする機会あんまないけどね、卒業論文の発表ぐらいじゃないの？ああそんな感じで、まあでも喋る練習にはなるから3分間きっちりし喋ってみようかなっていう反省会という名目のフリートーク。はい、ここでもう43秒44、45ってなってますが、そうやね、そう、うん、私もそう、今日っていうか、まあ後期が始まったんですよ。テストが終わって、後期が始まって、そう、今日、いつもは水曜日が体育だったんですけど、後期になって月曜日が体育になったから、まあ今日体育やったわけですよ。まあトレーニングきつかったですけど。まあそこで、なんか途中で、なんか足のなんか血管のところなんかブチってやっちゃったかも、みたいなような痛みが走って、若干ピンチになってます。ちょっと今も痛いから、家帰ったらなんかなんとかしないといけないよね。いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、そう言いたいのが、そう、時間割り変わって、でも、そう、でもまあ、前期も2限で、後期になっても2限やったから、なんかめちゃくちゃ今日が水曜日の気分で、いや、明日実験あるから準備せんとっていう、気にめちゃくちゃなってるけど、今日月曜日やから別に準備せんでいいっていいんですよね。うん、もうまあでも、まあ、私まだそう、私今課題やってないのに気づいたので、まあ科学のテスト直しの課題をやってないことに気づいたので、あと30秒喋りきってから即帰って即宿題やりましょうか。うん、やらんけど寝る直前ぐらいにやりますよ。さあなあ、うん、そう、最近あれなんですよ、光線自体を擬人化し始めて、あ、3分なった、うん、終わりやけど話終えよう。光線自体を擬人化することにして、てかそれをしようとしてるのが結構前の話で、まあ私いろんな企画に参加しだしてるんですけど、まあ結構低浮上気味ながらキャラクターを最近そう、はい、やるって決めた企画をそう今消化しつつあるんですけど、まあ光線の地図記号を擬人化するっていう、まあ地図記号を擬人化するやつ企画に参加しとっていや光線擬人化したんですよ。いやキャラ付けがめんどくさいなって、いやもう光先生のあるあるというあるあるを詰め込みまくってやったけど、いやー動かしづらいよね、あれ動かしづらいし、どう文章表現すりゃいいんかわからんっていう光線をちょっとまだ1年だし光線を分かってないんかもしれん、私は。だから私あれなんです、多分高専のなんか3、4年ぐらいになったらまた多分もう一回やるかもしれん。高専もう一回擬人化するかもしれんわ。まあ高専って結構もうなんかもう常識が高校の常識で行っちゃうと
あのもうやばいことになるから、やばいことになるし、そう最近って、最近って言っちゃったらあれやん、話が続くやん、あかんやん、もう2分ぐらいオーバーしそうし、まあってことで次回も、うん、次回録音できたらいいな。てか118っていうか、そもそもあれ、まずはあれや、アルゴンのところで英語のスピーチを、まあ、中3時に書いたやつを読む、ジルコニウムの説明をするっていう、まあ目標はあるんで、まあそこまでは絶対続けるつもりなんでまあそんな感じで6分終わり。